前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、5月後半です。5月は、沖縄復帰記念日5月15日がありますので、復帰企画と題してお送りしております。前半に引き続きゲストは沖縄県議会議員の中村美穂さんです。美穂さん、よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
はい、おはようございます。はい、さて、前半でね、やっぱり同じ復帰っ子として、その復帰っ子とのこだわりね、なぜ政治を志したかっていう話などね、
今聞いてきました。そうですね、今県外に、行くことも多いので、そこで72年生まれを見つけちゃうと、つい復帰子だねとか言って必ず引き込むと言ったね。
なるほど。
そしたら相手も一瞬ひるむんですが、あ、沖縄ではそう言うんですねとか言って、そうなんですよっていう会話のきっかけを大事にして、そしてその沖縄の、その、まあ、歩みもね、また共有してもらうっていう、もう強引ですけど、その復帰っ子をそのチームをね、全国に拡大させようっていう、そういうことをやってます。
これ大事ですよ。みおちゃん忘れてるかもしれませんけど、沖縄県復帰っ子連絡協議会のメンバーですからね。
はい、今はね、分かりました。会員として頑張ります。
あれなんです、ちょうど去年、小笠原諸島返還50周年
でしたよね。
連絡協議会の集まれるメンバーで、3分ぐらいのお祝いメッセージを作って送りました。だから意外と沖縄の復帰っ子は、小笠原に行ったことない、どうやって行くのとか。
まあ、確かに。
で、小笠原は返還ベイビーとかね、復帰というより、まあ、返還を使うことの方が多いとか、まあ、奄美も、日八星、昭和28年に生まれたので、奄美の復帰に生まれた年のこのことを日八星って言ってたけども、私たちが座談会をしに行ったところあたりから奄美の復帰っ子と呼ぶようになったり。
そうなの。やっぱり拡大かね、
そう、復帰っ子勢力がね、拡大してるんですよ。
はい、
でうちのメンバーにも県外からね、移住してこられた方とか、県外から通ってる方も、まあ、復帰っ子として ね、
そしたらね、迎えられてね、意外と喜ぶんですよ。あ、それで今度会った時には、私も復帰っ子なんですとか言って、その県外の人が言ってくれる、触れたりしてね、
そうですね。面白い。なので全国に復帰っ子ネットワーク、また復帰変化 を経験した、ね、土地歴史の共有ということを ね、 ね、広げて一緒に行きたいと思っています。
はい、
先ほどもう梅雨に入っていると思うんですが、今日も雨がね、急に降ってきたんですけども、1972年の5月15日、この日も大雨だったそうですよね。那覇市民会館で復帰記念式典が、開かれている隣の代々木公園では、その抗議集会。
そうです。まさにね、土砂降りの雨の中を、これは県民の涙だと言ってね、やっぱりその約束違反というか、本来望んだその県民のその要求がね、やっぱりその保護にされたままの、復帰、まあ、核抜き本土並みと言われた、それが本当にその、実現至らずという中でのそういう思いを抱えた、まあ、私がその時生まれてないので、まあ、ちょうど何、その数日後に生まれてはいますけれども、それ見てたわけじゃないんですが、そのマスコミでね、その新聞記者として取材をする中では、何度もそのページをやっぱり辿って、その原点をね、やっぱり確認する作業がありますから、はい、なんかそういう使命が浮かんできますね。
はい、琉球新報で記者をされていたということで、先輩方からもたくさんお話をね、伺ったかと思いますが、
そうですね、
はい、当時の琉球新報も、今祖国へ帰る、で変わらぬ基地、続く苦悩ということで、まあ、沖縄タイムズも新生沖縄という、はい、明るいタイトルも使ってはいるんですが、両氏ともに、はい、複雑な心境というのを絶妙に表現した。
そうですよね。だから1955年代からその戦後ですね、どんどんにその、本土 の、 その米軍基地は返還をされ続け、そしてそれが沖縄にむしろね、 そのしわ寄せをされる形で、よく銃剣とブルドーザーっていう言葉を使いますけれども、本土にあった海兵隊が、その沖縄の伊佐浜なんかでね、その基地建設のために、まあ、その住民の土地を強制的にその収容していくという、こういう中で、沖縄の人たちは、まあ、住むところをさらに奪われるっていう形の基地拡張ですよね。だから、あっという間にそれが、1割から4割、そして7割という形で、その負担が大きくなったっていう意味ではね、やっぱその当時のその見出しに象徴されるような、そういうその復帰だったんでしょうね。
はい。まあ、その復帰の背景が、この私たち復帰っ子がね、背負う沖縄として、新聞記者中村美代が政治家中村美代へと転身していく原動力となり、また一貫したテーマにもなっているかと思うんですけども、
そうですね、
はい、ここからはですね、沖縄市議会議員を2期務めて、はい、沖縄県議会議員というように、はい、活動の範囲をどんどん広げてきている中村美代さんのね、政治家としての、取り組みといいますかですね、
はい、
どういったことを思っているのか、今後の話などを聞いていきたいと思います。
はい、
はい、先ほど基地の町ね、沖縄市で小座市で生まれて、でこの復帰を経験してという中で、非常に沖縄の複雑な状況というのがお話がありました。うん、中村美代さん、現在社民党にね、はい、所属しているということで、その安全と安心を実感できる国へという平和の問題、
はい、
根幹にね取り組んできたかと思いますが、市議時代から含めて。
そうですね、まあ、本当にその命をこう後回しにしないっていうような、そういうキャッチフレーズも含めて、そして支え合い共に生きるということも使ってきました。
うん、
でそれは本当にその例えばいろんなその、障害を持つ方であるとか子どもたちであるとか、ともすればその耳をその澄まさなければそう素通り されてしまいかねないというかな、そういう声をやっぱりその直接的にやっぱりお聞きをするということが非常にその強くね、その市議時代には取り組みの中心にあったっていうこともあります。でやっぱりその県議を通じて、まあ、その今子どもたちの、まあ、今貧困問題という言われ方をして、うん、それは大きな県政の取り組みにもなっていますけれども、まあ、この子どもたち自体がその貧困を作り出しているわけではもちろんなくて、それはその連鎖をするという意味ではやっぱり社会やあるいはその行政のね、施策の貧困、でひいてはやっぱりそこに投資をしてこなかった政治そのもののやっぱり貧困っていうのが、この沖縄では非常にその如実にね、全国の2倍比ということにもなりますけれども、全国では6人に1人と言われた貧困のね、実態が沖縄では3人に1人と、これも県議会で強くその実態調査を求めながら調査をしたことでね、非常に可視化をされたっていうことを通じて今取り組みにつながりましたけれども、やっぱそういう意味でもやっぱ命とかその子どもたちのテーマっていうのは市議会県議会通じて取り組んできたことですね。
はい、全体的にその、まあ、安心安全で子どもたちが希望を持っている社会と、あとは沖縄の労働の問題、すべてつながっているという、ね、
そうなんですよ。やっぱりね、すごく沖縄は非正規雇用でも全国4割、沖縄6割ということで非常に高いですし、特に女性たちの、その、非正規、まあ、特に例えばその沖縄の主力の今牽引する産業は観光ですけれども、そこで働く女性たちは8割がね、やっぱり非正規ということで、ありますので、やっぱそういう意味でも沖縄の課題、女性たちの課題、そして若者たちのその、働き方で、賃金の低さや不安定さというものが、やっぱり非常にこの、間の私の議員生活っていうか、その政策のね、取り組みの中でも、非常に大きなウェイトを占めてきましたね。
市議時代のね、まあ、具体的に、まあ、一番ほら市町村議会っていうのは市民生活に、ね、近いじゃないですか。その時のまた経験が、 今の政策にもつながっていると思うんですけども、はい、あの具体的なエピソード
が、あ、そうね、あのとってもその忘れられないというか、一緒に、まあ、今なお取り組みの中ではあるんですが、あの障害があってもね、うん、やっぱりその特別支援学校ではなくて地域の子どもたちと一緒にその進学をしたい、学びたい、そしてそれを支えたいというね、うん、そういうことがあのいくつもありました。うん、で、あの非常にその、その受け入れる体制の貧弱さっていうものがなおこの今日の課題でもありますけれども、やっぱりあの分離をしないっていうことのあの中でね、やっぱその多様な人たちがやっぱりこの社会で一緒に、うん、暮らしてる、一緒に生きているっていうことを、うん、あの今あのやっぱ見えるようにしていくっていうことは非常に、うん、あの大きくて、うん、あのそれも含めてやっぱりバリアを作っているのはあのこの私たちを含めてね、やっぱり社会の側にあるっていうことを、うん、あのいろんな場面でそれはあの感じましたね。そしてまた実際にその、子どもたちが、その普通学級に普通学校に、うん、あの一緒に地域の子と通う中での、うん、この子どもたち自身のものすごいそのなんていうのかな、コミュニケーションっていうかな、うん、その大人がもうその思う以上のね柔軟性や、うん、子どもってもともとやっぱり多様じゃないですか、もう子どもイコール多様ですよ。もうその、うん、その個性のね爆発を子どもたちは見せてくれるので、うん、その中にその至ってね、それがそのなんていうのかな、普通にその障害があるからとかないからとか車椅子乗ってるからとかそういうことではない形で子どもたちが本当にその柔軟にその、遊んでる姿を見たときにね、なんてすごいあのなんていうのかな、あの可能性を持ってるんだっていうのをね、すごい感動的にその知ったこともありました。
うん、そうですね、あの子育て支援、また一人親家庭の支援でも連携もねさせていただいて、
そうですよね、本当ね、
はい、いろいろあの地道な活動、はい、あの私もあのいろいろ力を貸していただいたこともありますけども、あのそういった問題、そして、やはり基地の町ならではの課題にも、はい、取り組んできたということで、
そうですね、もうあの沖縄市コザといえば嘉手納基地ですね、うん、でゲート前のその環境っていうのは、まあ、ゲート前だけじゃないんだけども、やっぱり日常的なその事件事故っていうのは本当にあるんですね、うん、あの住宅に侵入してみたり、うん、夜の街でね、うん、結局今オフリミツの問題も ありました。オフリミツ、うん、あのオフリミツって多分あのもうなんかご存じないと思うんですけれども、その米軍の規制が、まあ、基地外に及ぶというね、うん、恐ろしいその主権は一体 どこにあるのっていう、あの本来ここ その司法の管轄であるべき地域に米軍が今日は ここからここは立ち入り禁止とかですね、うん、しばらくここにはその立ち入らないでくださいみたいな規制を、うん、あのやっぱり張ることによってね、非常にそのあの復帰前もその影響で、あのその実際に商売をしている人たちをそのなんていうのかな、誘導してきたんですけれども、ええ、そういうのがやっぱり市議会時代もありましたし、うん、あの一つの女性の暴行事件めぐってね、それからそうですね、あのタクシー強盗なんかもあってね、はい、住宅街にその引き込まれてその運転手がすごくもうその、うん、あの命をね奪われかねないぐらいの暴力を受けてとかっていうことで、これも結局はその何のそのなんていうのかな、あの具体的な保証もないままね、うん、そういう形であのとてもその人権を損なった形っていうのが、うん、まあ、ありました。こういう厳しいやっぱり環境が、うん、あの現実にあったし、これは今なおねやっぱ続いてますよね、
うんうん、ですね、あのその、まあ、沖縄市から、まあ、県議会ということで全体を見ていくわけですよね、
はい、
まあ、もちろん県外も見ていくわけなんですけども、その中でやっぱりちょっとギャップとかあの見方が変わったことってありますか。
うーん、
例えば那覇市、私は那覇市にずっといるんですけども、
あ、なるほどね、あのね、まあ、見方が変わった、まああの大きく言えばやっぱりあのこの国のなんていうのかな、主権そのものが問われていることが非常に多いなっていうのが、うん、これは沖縄の問題と思って私たちは目の前の課題に取り組んできましたけれども、はい、うん、実際には 例えば航空感染の問題一つとってもね、那覇空港だけのその問題ではなくて、まあこの嘉手納感染の問題はね、実際にはその首都圏のその空、まあ、羽田空港の上もそのまさに横田感染の中にあってね、で今時そのもう戦後74年も経ってこういう占領状態を、まあ、明け渡し状態をね、その野放しにしていると、でこれについてそのなんていうのかな、まあ、治外法権ですからみたいな、そこは法体系を超えてその米軍が優先しますからっていうことを、まあ、言ってのけてるようなね今のそのありようなんですけど、まあ、こういうことは非常にその、どんどんにその県外の、状況も見るにつけね、あこれは沖縄の問題ではないなっていうのがやっぱり気づきが多くなりましたよね、
なるほどですね、主権そのものが問われている、まあ、沖縄だけの問題ではなくて、はい、まあ、国としての問題だということで、活動の幅を広げてき、ている中村美穂さんですけども、県内だけではなくて、全国の皆さんとも手をつないで、
ね、そうなんですよ、
活動されていますね、
はい、立憲ネットって言って、これ超党派の議員組織で860人ぐらいかな、もうほぼほぼ超党派の皆さん、まあ、その無所属の皆さん多くて、まあ、いくつかの政党もちろん入ってますけれども、これ立憲ネット、まあ、名前の通りその立憲主義っていうものをそのなんていうのかな、基本に置いたそういう、組織なので、そこは例の安保法制の時にね立ち上がって、立憲主義を守れっていうようなことでその組織ができましたけれども、沖縄も100名ぐらいのメンバーがそこに結集をしていてですね、沖縄の県議市町村議ですね、で大きな取り組みは海兵隊の撤退決議をその全国規模でやったっていうこと、それからその前に実は機動隊が、なんていうのかな、高江や辺野古のね、反対運動を、まあ、いわゆるその制するために県外から、来ましたよね、覚えてます、
はい、
500人規模でね、そのやってきたっていう、そういう6都道府県から来たんですけれども、その時もやっぱり各地域の自治体、派遣、私たちは派遣された側の沖縄ですけれども、派遣をした側、要は6都道府県の自治体の議員たちがものすごく敏感にそのことを受けて、その沖縄の定期にこうする形でですね、なんでうちの県警が沖縄にまで行って、しかもその反対運動を制しているのだっていう状況を見たときにとても耐え難いと、そして各地域の自治体議会の中でそのことを取り上げ、そういうそのなぜにそういう沖縄にまで行っているのだっていうことを含めてね、声を上げてくれたことで、非常にそれは大きな広がりを持って、そして、まあ、それ以来来ないですよね、まあそのことだけではなかったと思いますが、そういう、力にもなったし、まあ、そうですね、あと地位協定の問題も、さっき言った通り、それはやっぱり沖縄の問題ではない、むしろこれは日本そのものが抱えている地方自治や特に環境に対して その、国内法適用 の、 その、仕組みがないとかですね、そういうことにやっぱりこれは人事ではないぞというような気づきが、自治体議員は非常にその敏感にそれを、受け止めてるんだなっていうことを感じたのがこの立憲ネットの活動でした。
なるほどですね。まあ、最近では辺野古問題を全国で議論しようという新しい提案も広がりを見せていますし、地域協定の問題もですね、全国に広がりを見せています。まさに、どちらかというと、特に市町村議員っていうのは、政治という側面と自治という側面、
ね、そうなんですよ。
自治の仕事をやっているので、
自治に対してものすごく敏感で、
敏感ですよね。
だから自治がこれだけ制約をされるっていうことが、たまたまそれは辺野古や沖縄の現場で、その目についているようだけれども、実際にはこれほどその民意がね、その無視されたり、その自治がね、なんていうのかな、全くそう踏み倒されたりするっていうことに対しての、その自治体議員たちのね、全国の反応っていうのは、すごくその敏感で、
そうですね、
共有する、スピードが早かった。
ったですね、
もちろん保守革新さまざまな立場 ありますけども、沖縄の問題といいますか、これを自治の問題と捉えたときにはもっと対話ができたり、
そうなんですよ、
分かり合えたりできる部分ってあると思うんですよね。はい、そういった広がりを見せているというところもね、やはり今後もね期待をしていきたいと思います。では中村美優さん、今後の抱負を聞きたいんですけども、報道などでも今ね、はい、有名人でありますけれども、今後ですね、7月に行われる参議院議員選挙比例区ということで、全国に打って出るといいますか、そういった報道がございますが、これからどういったこと、どういった沖縄、そしてどういった政治を目指していきたいのか。
そうですね。今、言ってきたことの、もう本当にその先にね、私たちほら、沖縄、今年47の年になりますよね。
はい。
で、これから、これまでの、言ってみれば半世紀、50年ということと、これからを見据えた、沖縄を作り出す50年、それをまた、担っていくということの、そういう中に私たちは今生きていると思いますね。で、これまで沖縄はやっぱり、その社会資本に非常にその、ウェイトを置いて、それは非常に大事なことだったと思いますけれども、やっぱこれから、その伸びゆくときに、やっぱり人にこそね、しっかりと投資をしていくっていうことが、やっぱりシフトとして非常に重要だろうと思ってます。それから、さっき言った自治の問題、あるいは人権の問題っていうのは、非常にその、なんていうのかな、ある意味では沖縄だけの問題ではもちろんないし、この国のやっぱり体制とか、その仕組み、そのスキームがね、問われているっていう意味では、沖縄がその、これだけ米軍基地のその圧倒的なウェイトがある中で気づくことが非常に多いと思うんですね。だからそこを通じて、その、やっぱり民主主義とか、その民意のそのありようとかですね、こういったことをしっかりとその沖縄から発していくっていう意味では、非常にその国会でやるべき仕事っていうのは非常に大きいかなと思っています。
そうですね、これまで復帰っ子47歳ですから50年ですけども、復帰っ子世代まではちょっと捕獲の対立がね、激しくて、なかなか対話がうまくいってるのがよくわからないところがあったんですけども、私たちの世代、もちろん様々な立場ありながらも、これからの沖縄のためにという、対話ができるといいますかね。
そうですね。
話し合いが、よりできるような、責任世代復帰っ子かなと思います、そういう意味でですね、これからも一緒に頑張ってまいりたいと思いますので、
ぜひ、
復帰っ子47歳の挑戦ね、共に頑張ってまいりましょう。
今ね、復帰っ子の挑戦セカンドでキャッチコピーを売ってますので、第2章ということで、どうか皆さんぜひ一緒に復帰っ子盛り立てていきましょう。
はい、一緒にまいりましょう。
はい、
はい、ありがとうございます。5月のゲストです。沖縄県議会議員の中村美穂さん、復帰っ子2回目、セカンドですね。
セカンド
ということです。今月ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。